4. 僕が思わず口走ったことを説明するのは不可能であった。その晩は遅くまで起きていて、繰り返し繰り返してそのことを考え明かした後、僕は事実の真相をマデライン嬢に打ち明けないことに決心した。彼女の叔父の幽霊がここの家に取り付いていることを彼女に知らせるよりも、自分が一生一人で苦しんでいる方がマシであると僕は考えた。ヒンクマン氏は留守である。そこへ彼の幽霊が出たということになれば、彼女は叔父が死なないとは信じられまい。彼女も驚いて死ぬであろう。僕の胸にはいかなる手傷を被ってもいいから、このことは決して彼女に打ち明けまいと思った。次の日はあまり涼しくもなく、あまり暖かくもなく、良い日和であった。そよ吹く風も柔らかで、自然は微笑むようにも見えた。しかも今日は、マデライン嬢と一緒に散歩するでもなく、馬に乗るでもなかった。彼女は一日働いているらしく、僕はちょっとその姿を見ただけであった。食事の時に我々は顔を合わせたが、彼女はしとやかであった。しかも静かで控えめがちであった。僕は夕べ彼女に対して甚だ乱暴であったが、僕の言葉の意味はよく分かっていないので、彼女はそれを確かめようとしているに相違なかった。それは彼女として無理もないことで、夕べの僕の顔色だけでは言葉の意味は分かるまい。僕は伏し目になってしおれ返って、ほんの少しばかり口を聞いただけであったが、僕の旧約の暗黒なる地平線を横断する光明の一線は、彼女が努めて平静を装いながら、おのずから楽しまざる気色の現れていることであった。月の明るい廊下も、その夜は空空きであった。しかし僕は、家の周りをうろつき歩いているうちに、マデライン嬢が一人で図書室にいるのを見つけた。彼女は書物を読んでいたので、僕はそこへ入っていって、そばの椅子に腰を下ろした。僕はたとえ十分でなくとも、ある程度までは、昨夜の行動について弁明を試みておかなければなるまいと思った。そこで、ゆうべ、僕が用いた言葉に対して、僕が弁解すこぶる努めているのを、彼女は静かに聞き澄ましていた。あなたがどんなつもりでおっしゃっても、私は何とも思っていやしませんわ、と彼女は言った。けれども、あなたもあんまり乱暴ですわ。僕はその乱暴の意志を熱心に否認した。そうして僕が彼女に対して乱暴を働くはずがないということを、彼女も確かに了解したであろうと思われるほどの優しく温かい言葉で話した。僕はそれについてこんこんと説明して、そこにある邪魔がなければ彼女が万事を了解しうるように、僕がもっと明白に話すことができるのであるということを、彼女が信用してくれるように懇願した。彼女はしばらく黙っていたが、やがて以前よりも優しく思われるように言った。とにかく、その邪魔というのは、私の叔父に関係したことですか？そうです、と 僕は少し躊躇した後に答えた。それはある程度まであの人に関係しているのです。彼女はそれに対して何にも返事をしなかった。そうして自分の書物に向かっていたが、それを読んでいるのではないらしかった。その顔色から察すると、彼女は僕に対してやや打ち解けてきたらしい。彼女も僕が考えると同じように自分の叔父を見ていて、それが僕の話の邪魔になったとすれば、全く邪魔になるようないろいろの事情があるのである。僕はすこぶる困難の立場にあるもので、それがために言葉が多少粗暴になるのも、挙動が多少調子外れになるのも、まあ除すべきであると考えたであろう。僕もまた僕の一部的説明の捏造が相当の効果をもたらしたのを知って、ここで猶予なしに我が思うことを打ち明けた方が自分のために好都合であろうと考えた。たとえ彼女が僕の申し込みを受け入れようが受け入れまいが、彼女と僕との友情関係が前日よりも悪化しようとは思われない。僕が自分の恋を語ったならば、彼女は夕べの僕がバカバカしく怒鳴ったことなどを忘れてくれそうである。その顔色が大いに僕の勇気を奮い起こさせた。僕は自分の椅子を少しく彼女に近寄せた。その時、彼女の後ろの入り口から幽霊がこの部屋へ突入してきた。もちろんドアが開いたわけでもなく、何の物音をさせたわけでもないが、僕はそれを突入というのほかはなかった。彼は非常に気が高ぶっていて、その頭の上に両腕を振り回していた。それを見た一刹那、僕はうんざりした。出しゃばり者の幽霊めが入り込んできたので、すべての希望も空に帰した。あいつがここにいる間は、僕は何も言うことはできないのである。ご存知ですか？と幽霊は怒鳴った。ジョン・ヒンクマン氏があそこの丘を登ってくるのを、もう15分間の後にはここへ帰ってきますぜ。あなたがいろんなをこしらえるために何かやっているなら、大急ぎでおやりなさい。しかし、私はそんなことを言いに来たのではありません。私は素敵滅法界の報道をもたらしてきたのです。私もとうとう移転することになりましたよ。今から40分ほどにもならない前に、ロシアのある貴族が虚無島に殺されたのですが、誰もまだ彼の死について幽霊の株のことを考えていないのです。私の友達がそこへ私をはめ込んでくれたので、いよいよ移転することができたのです。あの大禁物のヒンクマン氏が丘を登ってくる前に、私はもう立ち去ります。その瞬間から私は大嫌いのまがいものをやめにして、新しい位置を占めることになるのです。さあ、おいとま申します。とうとうある人間の本当の幽霊になることができて、私はどんなに嬉しいか。あなたにはとても想像がつきますまいよ。 おお、と僕は立ち上がって、甚だ不格好に両腕を広げながら叫んだ。私はあなたが私のものでありしことを天に祈ります。私は今、あなたのものです。マデライン嬢は目にいっぱいの涙をたたえて、私を仰ぎながら言った。定本、世界怪談名作集、下、河出文庫、河出書房新社、1987年、括弧、昭和62年9月4日、初版発行、2002年、括弧、平成14年6月20日、新装版初版発行。作家名、ストックトン・フランシス・リチャード。生年、1834年4月5日。没年、1902年4月19日。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気道、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、死神殿を発表。岡鬼太郎と合作した、黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。